私たち金沢元町教会も日曜日10時半からのこの主の日の礼拝だけでなく、平日にもさまざまな集会を行っております。その中の一つでありますけれども、1週間遅れの開催となりましたが、第3金曜日、毎月第3金曜日に行っています読書会も新しいシーズンが先週より始まりました。今期は信じても苦しい人へというタイトルの本を用いまして、それをその場で読み、みんなで感想を分かち合うという会を行っております。先週の第1回目は、プロローグの部分を読んだだけですけれども、すでにたくさんの印象深い言葉に出会いました。参加者それぞれに良い気づきが与えられたと思っております。例えば私にもこういう言葉がそこから響きました。神を信じることはとても尊いことです。しかし信仰を自分の力で信じることだと理解してしまうと、どうしても出発点が自分になります。自分には確信を持っていないのが人間です。だから自分から始まると確信がないので不安になり苦しむのです。それは神を信頼しているようで、実は神より自分を信頼している姿なのです。神を信じるという信仰はとても尊いけれども、私が神を信じるという信仰、そこに根拠を持っているとちょっとだんだん苦しくなってきませんか？だって私たちって揺らぎやすいものですからねっていうんですね。これなかなか考えさせられる言葉だと思いました。この本全編にわたって、自分中心から神中心へ、自分の力から神の力に期待することへっていうふうに語っていくんですけれども、この序の部分でも、私たちの大切にしている私たち自身の信仰、この限界をよくわきまえるように促す言葉から始まっています。これはもしかしたら少し意外な言葉として響くかもしれません。私たちにとって挑戦的な言葉とすら言えるかもしれません。なぜならば、私たちプロテスタント教会の者にとっては、行いが神の恵みをいただく条件にはならない、ただ信仰だというのが私たちの語っている言葉だからです。神の救いに預かるのは行いによらず、ただ信仰による。これを信仰義人の教えと言います。考えてみれば、これだけですでに不思議な教えだと思います。何か素晴らしい方から素晴らしいものをいただくときに、私たちはそれに見合うふさわしい何か我々の側の行いとか貢献とか、そういうものが普通は必要だと思うと思います。学生ならば、校長先生から何か表彰されるためには、それだけの何か自分が功績を部活でも勉強でも上げなければならない。企業に勤める方が社長賞をいただくためには、何かとっても大きな働きをしなければならない。あるいは天皇から恩賜をいただける、何か表彰される、勲章をいただくとなると、本当に大変な貢献をしなければならない。これは常識であります。けれども、校長よりも社長よりも天皇よりも高貴なお方である、この世界の作り主である神様から何か恵みをいただくためには、行いは何の必要もないというのです。ただ私たちの信仰、それだけが 求められる、まあ、これが信仰義人の教えです。考えてみれば不思議な教えであります。改革者のルタという人は この教えにこそ教会が立ちもし倒れもするそういうポイントがあるんだと言いました。です。これは別にルターという人が勝手に考え出したものではありませんね。聖書の中にすでにそういう言葉があるのです。数週前にここでも読みました。ヨハネによる福音書の1章12節にもこういう言葉があるのです。言葉は自分を受け入れた人その名を信じる人々は神の異なる資格を与えた。言葉は自分を受け入れた人その名を信じる人には神の異なる資格を与えた、まあ、ここで言う言葉とはイエス・キリストのことなんですけれども、ヨハネによる福音書はイエス・キリストの名前を信じる人は神の異なる資格が与えられると、もうその最初で語っていました。こういう信仰義人の教えですね。ただ信じるだけで神に喜ばれる、救われる。これは私たちプロテスタント教会の人間だけではなくて、教会に通っているものだけではなくて、高校の世界史とか倫理の授業なんかでもきっと学ぶようなことですから、これはまあ一応その詳しい中身を知らなくとも、この言葉だけは一応一つの教養、常識と言っていいものではないかと思います。その意味で私たちプロテスタント教会はそれを本当に自分の心から信じている、それを重んじている、信仰というものがどれほど尊いものであるか、そのことをこの意味に染みて分かっているものの集まりであります。もちろんこの信仰義人ということにおいても決して忘れてはならないポイントというものがございます。それは信じるという行為そのものが尊いのではなくて、信じるということよりもイエス・キリストの名を信じるということが何よりも大切だということです。他の誰でも何者でもなくイエス・キリストの名を信じるというのでなければ、神の異なる資格という、まあ、類まれな恵みをいただけるような尊さは、私たちの信仰自身にはないんだ。信仰義人を重んじるといっても、別にイワシの頭も信心から、何でも信じるのが尊いと、そういう信じる気持ちがあるのが尊いという話ではありません。何を信じているか、誰を信じているか、その内容こそがとても大切だと。私たち教会はきちんとわきまえているつもりであります。その意味で、実はこの後ですね、本日この礼拝の後にこの場所で教会の1年に1度の定例総会が行われます。そこで私の準備しました原案をもとに長老会で話し合った末、新年度の私たちの教会の基本方針として教理の学びを意識していこうという基本方針を皆さんに提案することにしています。すでにお読みくださっていることと思います。もう1年間はおそらくコロナの影響が続くと思います。コンサートをここで開いたり、伝道集会を開いたり、そういう形で人を積極的に教会堂に招いていくというのは、これはもうしばらくの間はしにくいかもしれません。けれども、今までじっと我慢してきたですけれども、この新しい一年はただ漫然と我慢するだけじゃなくて、こういう時をむしろ利用して、私たちが伝えるべき信仰の内容、私たちが信じるべき信仰の内容、福音の中身そのものに対する理解を深めていこうというのが教理を学ぼうという、提案であります。 教理と言ってしまうと少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単なことです。自分たちが信じている神様について筋道を立てて理解できるようにするということです。あやふやであるところをすっきりさせるということです。それによって誰かに、あなた何を信じているの、教会では何を教えているの、なんでそんなに神様の恵みっていうのを喜んでいるのと誰かに問われたとき、イエス様のこと、神様のことを少しでも自分で紹介できるように、そのことを目指したい。つまり伝道のための備えの一年としたいということであります。もちろんですね、教理を学ぶ筋道を立てて神様のことを学んでいくということは、これただ単に伝道のために役立つだけではありません。むしろもっと大きなことがある。それはこの我々自身の信仰の養いにも大きな益になると思います。教理に親しむということは、聖書に明かしされたイエス様の愛について、恵みについて、聖書が要するに何を言っているかと、この分厚い聖書ですから、これを要約して語るのはなかなか難しいわけですけれども、教理を学ぶことによってそれが可能になる。要するに聖書って何を言っているのか、要するに神様の恵みって何なのか、そのことをはっきり知ることができるようになる。それは我々信仰者にとっての恵みであると私は思います。ぜひ、これを新年度の基本方針として賛成していただければと思っております。さて、しかし教理の学びをこれから志していくにあたりですね、中村城先生の先ほどご紹介しました、そんなに自分の信仰っていうものに頼ってるとちょっと不安じゃありませんかという言葉とともにですね、今日お読みしましたイエス様のお言葉、それが何か私の中でとてもシンクロするというか相乗効果をですね持ってですね迫ってくるような思いがしていて、教理を学ぼうと志している今だからこそ、決して忘れてはならないことがあるなとも思わされています。厳しい戒めの言葉が与えられたと思っています。23節後半からの言葉です。そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかったと。ここにはヨハネがその冒頭で神の子となる資格が与えられると約束されましたイエス様のお名前を信じた人々の姿が最初に語られているところです。その名を信じる者は神の名の資格が与えられると冒頭で言っといて、その名を信じたっていう人が今日の箇所に出てくる。印を見て信じたってありますから、この信じた人々というのはイエス様のなさった奇跡ばかりに目を取られてイエス様のことを信じているわけではなかったと、そういうふうに私たち読みがちなんですけれども、でもやっぱりここを見るとイエスの名を信じたってありますから、別に奇跡を信じたんじゃなくて、奇跡がきっかけとなってやっぱりイエス様を信じたんですね。名前っていうのは有名無実というものではありません。名前っていうのは、日本もそうかもしれないですけれども、古代社会ではその人の存在そのものを表すものです。イエス様を信じたって、これだから考えていいと思います。この方こそ神がお使わしになったその方だと、エルサレムの人々はイエス様を信頼したのであります。ところが、ここがちょっと衝撃的なところなんですけれども、イエス様の方ではご自分のことを信頼してくれる人々を信じなかったっていうんですよ。 なぜならばイエス様は全ての人のことを知っておられ、何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたからだ。だから自分のことを信じている人をイエス様の方では信じなかったって言うんですよ。ここでは間違って信じているような人たちだから信用できないということが言われているのではないと思います。もちろんおそらくこの時の人々は間違って信じてるんです。全然ちゃんと理解してなかったと思います。例えば次回読みます3章1節以下に出てきます、ニコデモという人のような信じ方をみんなしていたのだと思います。ニコデモという人はイエス様のことを信じてそのもとに親しく訪ねに行くんですけれども、そこでじっくりと話を聞いていくとですね、たじろぐんですね。でたじろいで、どうしてそんなことがありえましょうかと。イエス様のおっしゃることが一歩二歩とずいずいと前に進んでいくと理解できなくなっちゃう、飲み込むことができない、否定してしまう。ニコデモという人はイエス様を信じ訪ねてきたエルサレムのユダヤ人たちの代表者であると言っていいと思います。この人は後に十字架で亡くなったイエス様に自分の墓を提供するほどにイエス様を深く受け入れた人物です。けれどもそんなニコデモであっても、まあ今の我々の理解に比べればイエス様についてこのお方がどのようなお方であるかについてまだ知るべきことを全然知っていないと、そのことは言えると思います。その意味ではニコデモをはじめといたします、この時の印を見て信じたというエルサレムの多くの人々に関してはまだまだ知るべきことがあると、まあ我々の今の言葉で言えばまだまだ教理教育の余地がある人々であります。イエス様のお名前を信じたといってもまだその信仰生活は始まったばかり。けれどもこの方についていくことによって、あるいは弟子たちから教えられることによって、きちんとこの人々がイエス様について知るべきことを知ったら、教理教育を終えることができたら、その時イエス様はその人たちを信用なさるのでしょうか。イエス様というお方が自分たちをローマ帝国から解放し、自分たちの理想的な国家を作ってくださる政治的な解放者だと理解するのではなくて、まあそう誤解していたわけですけれども、そうではなくて、我々が信じるように十字架によって私たちの罪をあがない、永遠の命を与えてくださるという意味での救い主だと知るようになれば、この人たちは信用に値する人間になったとイエス様言ってくださるのか。おそらくそういうことではないと思うのです。イエス様が私たち人間を信用なさることはないのだと思います。ここで多くの人が注目するのは、イエス様がその心を知っていたので信じなかったと福音書記者が語るのは、印を見て信じた人々のことだけではなく、すべての人と言っている、そのことに注目しています。25節の人間の心の内に何があるか知っていたという、その人間という言葉もまた、これはすべての人間を指す言葉だと学者たちは指摘しています。イエス様が信じないのは、私たちがこの箇所を読むときにいつもそういうふうに読みがちなように、間違った信じ方をしている人たちを信じなかったというのではなくて、すべての人間だ、そう読んだ方が良いというのです。 だからある説教者はこのような厳しい言葉をここに書き記しました。福音書記者ヨハネ自身がこの言葉から自分を除外することはできなかったろうと、まず自分が聞いた言葉だろうと、そういうふうに言います。そしてまたこれを読む私たちもまたこれはこの自分について言われていることだ、そう理解することが求められているだろうと言います。もう一度申し上げます。教理をきちんと理解していない者たち、イエス様がどのようなお方であるかまだはっきりと理解していない者たちに対して語られた言葉ではありません。できる限り正しくこの方を理解し、そのお方を信頼する者たちに対しても同じように語られている。少なくとも福音書記者は全ての人と彼が言ったとき、自分たち教会を除外することはなかったということです。正直申し上げまして、私は自分でこの聖書の箇所を読んで、いろいろな本を調べたり、思い巡らしたりして、こういう言葉を与えられながらですね、少し悲しい気持ちになりますよ。イエス様が私たちのことを信じてくださることはないって、これ悲しいですね。そこまでしてですね、信じていただけないのか、残念に思う気持ちがあります。しかし同時に、今この時すでにこの聖書の言葉をここでどんどんどんどん掘り下げていきますと、当然私たち人間は教会に所属するものも含めてイエス様の信頼をいただくにはふさわしくないものだと、これはそういう結論に改めて至らざるを得ないだろうなということも、もうこの時点で何か分かっております。それだけにある人は今日読んでいる箇所は有名なエピソードとエピソードの間に挟まれた劇の幕間のナレーションのような何気ない文章ではあるけれども、聖書の中にこんなに厳しい、ある意味ではこんなに恐ろしい文章はないと申します。主イエスのその澄んだ目が私たちをその心の奥底まで見透かしておられる。我々の脳天から空竹割りに切り下げられたように、主イエスの澄んだ眼差しによって己の正体を晒されて、私たちはこのお方の前に立ちすくむと、そう言います。私もそんな気分がいたします。そしてこのことをきちんとわきまえているか、これをわきまえていないと私たちは自分の信仰にいつまでもしがみつくことをやめることはできないだろうと、そういうふうに思います。第3金曜日に始まりました読書会の本の著書である中村常牧師が、神を信じることはとても尊いことです。しかし信仰を自分の力で信じることだと理解してしまうと、どうしても出発点が自分になります。自分には確信を持てないのが人間です。だから自分より始まると確信がないので不安になり苦しむのです。それは神を信頼しているようで、実は神より自分を信頼している姿なのですというとき、それは私たち人間の側がこのイエス様の厳しい言葉に応じる、そういう我々人間の応答のこう言うほかない言葉ではないかと、そういうふうに思わされるのです。主の眼差しにさらされて、私たちは自分の信仰心というものに対して まずはきちんと絶望しなければなりません。どんなに私たちが信仰深く神学的にも深く正しくても、私たちの信仰心も神学もそれが私たちのものであるとするならば、私たちを救うほどには確かなものではありません。もちろんシエスというお方は私たちの信仰を喜んでくださるお方です。このことは間違いのないことです。それから印ばっかり、奇跡ばっかり欲するですね、自分の利益ばっかり求めながらイエス様を信じる信仰ではなくて、主イエスご自身を愛する、ただ主イエスを愛しているっていう私たちの信仰の成長をイエス様お喜びになります。これも間違いのないことです。自分勝手な信仰、自分の理解したいように聖書を読んで理解する信仰から、教会が2000年かけて一生懸命に聖書を読んできたその精髄であるところの正しい教理に即しました信仰を、私たちがこれが自分の信仰だと受け入れるようになること、このことを主は必ず喜んでくださいます。けれども私たちの信仰、私たちの信仰の成長を喜んでくださる主が、私たちの救いにおいて私たちのその信仰やこの私たち自身を頼りにすることは決してなさらないということです。私たちの救いは行いによらず信仰によるという、このルターの信仰義人という教えを我々は大切にしています。しかしもしもこの教えがですよ、私たち人間の救いというものは神から恵みをいただくための条件というのは私たちの信仰にかかっている、そういう教えだって理解しているとしたら、これは間違っています。主イエスが決して信用なさらなかったものを頼りにし始めてしまっています。こういうことを私がこの場から言いますとですね、ルターとかカルバンという偉い人たちがですよ、行った宗教改革は中途半端なもので、私はもう一段その改革を進めてですよ、信仰であっても私たち人間の側から何か神様に良いことをすることはできない、そしてそれが救いの条件になったり神様の恵みをいただくことができる、そういう条件には決してなり得ない、そういうことを言ってルター・カルバンをもう一歩進めて、信仰すらも救いの条件から取り除く必要があるというですね、ことを言い出したんじゃないです。なぜならば、これ実はですね、意外なことかもしれませんけど、つまりその教養としての信仰義人理解ではちょっとこれ結構意外なことかもしれませんけれども、改革者ルターもカルバンも人間の信仰というものを神の恵みをいただくための人間側の条件というふうには実はそもそも理解していないんです。代わりにどう信じたか、一人の人の心の内に信仰心が引き起こされること、これもまた神の恵みの業であると言ったんです。で、このことは特に我々の教会の先祖であるカルバンという人においてものすごくはっきりしています。カルバンといえば、教会に長く通っておられる人は選びということを語った人だとちらっと聞いたことがあると思いますが、カルバンが選びということを強調した、つまり我々は救いへと神によって選ばれるんだと、 神の救いっていうのは私たち人間が全く関係することのない神の一方的な選びによって救われるんだ。こういう神様の絶対的な恩寵を語る教理の言葉が、まあ、カルヴァンの選びの信仰ですけれども、つまりカルヴァンは選びということによって何を言ってるかって言ったら、神様の選びが我々の信仰に先立つって語ってるんですよ。神様の選びが私たちの信仰に先立つ、これとってもね、誤解されやすい選びの教えなんですけれども、でもこれとても慰め深い教えですよ。私たちが神様を信頼することじゃない、私たちが主イエスを信じる信仰じゃない、私たちが主イエスを正しく認識することじゃない、そうじゃない、神だけが生命線、主イエスだけが生命線、主イエスだけが救いの怒りである、そう語る言葉です。そしてすでに一方的な召し出しと選びによって私たちを捉えていてくださる神様への感謝の応答として私たちの信仰が続く。私たちの信仰は私たちの救いの源泉ではありえません。救いの源泉は神様が私たちを一方的に選んでいてくださる、一方的に愛していてくださる、私たちが気づこうが気づかまいが、ここにいる一人一人にすでに2000年前あのキリストの十字架において、私はあなたを捨てないと、あなたは私のものだ、私はあなたの名を呼んだ、私たちが気づこうが気づく前が神様の恵みはもうすでにそういう形で与えられているんです。で、気づいたら我々はそれをありがとうございますって告白します。そしてそれが信仰です。そしてまた私たちの信仰はこのように私たちの救いの源泉ではありえないからこそですね、また十分に我々は自分の信仰がについてですね、吟味することができるとも言えると思います。私たちの信仰は究極的なものではない、だから何度でも最初から検証し直すことができます。その際、例えですね、検証の結果、あれどうも自分ずれた道をだいぶ歩んじゃったぞということが明らかになったとしても、我々の信仰が別に我々を救うわけじゃないですから、そのずれている間も別に神様の恵みから自分がこぼれ落ちてしまっていたなどと考える必要は全くありません。キリストのにある神の愛というのはまさに信用ならないものをなお愛し抜く神の愛です。信用ならないものに対してその一人子を賜るほどに愛する愛です。ふさわしくないものを愛し抜く愛です。だから安心してよい。このキリストの愛の勝利は将来のものじゃないです。2000年前のキリストの十字架においてすでに打ち立てられた、客観的にもうそれは確立されているものであります。どんなに暗闇が深く見える時も、ヨハネによる福音書がその冒頭で語っていますように、闇は光に追いつけず、闇は光に打ち勝つことはできないのであります。この後にもたれます教会総会は昨年度を振り返り、また新年度を展望するものであります。この時代、この教会に生きることを任されている私たちの歩みはですね、 昨年度も決して順調なものではありませんでしたし、新年度も苦も一つないということはできないと思います。けれども私たちのこの地上の歩みがどんなに貧しく欠けの多いものであったとしても、私たちがどうあろうと私たちを見捨てることのない十字架とご復活のキリストに先立っていただきながら進む道であります。キリストが進んでくださる、キリストが勝利してくださる、そのキリストの後に従って私たちは歩んでいくのです。安心して、私たちはこの貧しき身をそのお方にお捧げするのみであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちがどのようなものであっても絶対にあなたを救う、あなたを守る、あなたの名を呼ぶと、キリストにおいて決意してくださったあなたのその愛が私たちをあなたのものとし、私たちを、そしてこの世界を生かしております。どうぞ神様、そのあなたの打ち立てられた恵みの言葉に私たちの心と目が開かれて、安心して与えられたこの人生を歩むことができますように、一人一人の個人においても、また教会の歩みにおいても、どのようなところを通っても最後になるのはキリストの命の言葉であること、私たちを生かそうと願ってくださるあなたの御心であることを信じることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。